法一が戻ったのはもう明け方であった。しかし寺を開けたことは気づかれなかった。住職は大変遅くなって帰ってきたので、彼が眠っているものとばかり思っていたのである。日中法一はしばらく休むことができた。そして不思議な出来事については何も言わなかった。次の晩の夜中になると、侍はまたもや彼を迎えに来て、高貴な方々の一座に連れて行き、そこで再び法一は琵琶を語って、前夜と同じく上首尾を博した。しかし、二度目に出かけている間に、寺を開けていることが図らずも見つけられた。そして明け方帰ってくると、住職の前に呼び出された。住職は優しくたしなめるような調子で彼に向かって言った。法一よ、わしらはお前のことを大変心配していた。目の見えないお前が一人であんな遅い時刻に出て行くのは危ない。なぜわしらに一言も言わないで出て行ったのかね。下男を共にさせることもできたのに、一体どこへ行って来られたのじゃ。お嬢様、お許しください。ちょっと私事がありまして、他の時間では都合がつかなかったものですから。住職は法一の口が重いのに、感情を害するよりもむしろ驚いた。どうもおかしいと感じ、何か良くないことでもあるのではないかと思った。この盲目の少年が何か物のけにたぶらかされるか、迷わされていることを恐れたのである。彼はもうそれ以上尋ねなかった。しかし、密かに寺男たちに法一の行動を見張って、もし夜更けにまた寺を抜けるようなことがあったら、後をつけるように言いつけた。するとその晩、法一が寺を抜け出していくのが見られた。そこで寺男たちはすぐさま提灯をつけてその後をつけた。しかし雨の夜で非常に暗かった。寺男たちが通りへ出ないうちに法一の姿は見えなくなった。確かに法一はひどく急いで行ったものらしい。彼が目くらであることを考えれば、これは奇妙なことであった。というのは、道の状態が悪かったからである。寺男たちは町中を急ぎ、法一がいつも行きつけている家を訪ね歩いた。が、誰も彼について知っているものはなかった。とうとう海岸伝いに寺の方へ帰ってくると、阿弥陀寺の墓地の中から激しくかき鳴らす琵琶の音が聞こえてきたのでびっくりした。いくつかの鬼火のほか、暗い夜にはいつもその辺りにちらちら見られるんだが、そこいらは真っ暗闇であった。しかし、寺男たちはすぐに墓地へ急いだ。そしてそこで、提灯の明かりを頼りに、法一の姿を見つけた。雨の中を、安徳天皇の陵墓の前に一人座して、琵琶をかき鳴らしながら、壇の裏の合戦の下りを、声高らかに語っているのである。そして、彼の後ろや、周りや、墓の上の至るところに、幽霊火が、見明かしのように燃えていた。かつてこれまで、これほどの鬼火が、人の目に触れたことはなかった。法一さん、法一さん。 寺男たちは叫んだ。あなたはたぶらかされているのです。宝一さん。しかし盲人には聞こえないかのようであった。力を込めて彼は琵琶をかき鳴らした。ますます激しく、彼は壇の裏の合戦の下りを歌い続けていた。寺男たちは彼を捕まえ、その耳元で叫んだ。宝一さん、宝一さん、一緒にすぐ帰りましょう。すると、咎めるように彼は言った。やんごとない方々の御前で、そんな風に邪魔立てすることは許されませぬぞ。